こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。目指せ資産1億円、図解でよくわかるタパゾー式米国株投資は、投資ブログで知られるタパゾーによる米国株投資の入門書である。主な読者は投資経験が少ない会社員や、資産形成を始めたいが銘柄選びや制度理解で足踏みしている人である。本書は、個別株の高度な分析を教えるというより、米国経済の成長力、投資信託や ETF の使い方、証券口座や税制の基本、長期投資の考え方を図解で整理する。前提にあるのは、時間をかけて分散投資を継続し、日常の仕事を続けながら資産形成を進めるという現実的な方法である。資産1億円という題名は大きな目標を示すが、内容は初心者が最初の一歩を理解するための実務的なガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投資をしないリスクを前提にした会社員向け資産形成論。本書の出発点は、投資を特別な人だけの行為ではなく、会社員が将来の生活を守るために検討すべき基本的な選択肢として捉える点にある。低金利、給与所得だけに依存する不安、老後資金への関心が高まる環境では、預貯金だけでは購買力や将来の支出に十分対応できない可能性がある。本書はその問題を不安の強調だけで終わらせず、投資信託や ETF を使った長期運用へ接続する。重要なのは、資産1億円という大きな目標を短期売買や一発逆転ではなく、入金力、時間、複利、分散を組み合わせた結果として説明する姿勢である。読者に求められるのは相場を読む才能ではなく、家計の中から投資原資を確保し、相場変動に過度に反応せず、制度を使いながら継続する態度である。このため本書は、投資技術書というより生活設計と投資行動をつなぐ導入書として機能する。次に、投資信託と ETF を中心にした分析不要型の分散投資。本書の大きな特徴は、初心者に個別企業の財務分析や頻繁な売買判断を求めず、投資信託や ETF を使うことで分散投資を簡略化する点である。個別株投資では、企業業績、競争環境、配当方針、為替、景気循環など多くの要素を理解する必要がある。一方、広く分散された投資信託や ETF を利用すれば、投資対象を市場全体や主要指数に広げられ、特定企業の失敗に資産全体が大きく左右されるリスクを抑えやすい。本書が掲げる買ったらほったらかしという考え方は、何もしないことを勧めるのではなく、不要な判断回数を減らし、長期保有の規律を保つための方法である。初心者にとって最大の障壁は、最適解を探しすぎて始められないことや、短期の値動きで売却してしまうことである。銘柄選択を絞り、積み立てと保有を中心に据える本書の構成は、その心理的な負担を下げることに重点を置いている。さらに、日本株を上級者向けと見る比較視点と米国市場の優位性。本書は米国株を進めるだけでなく、日本株との比較を通じて投資対象を選ぶ基準を示している。日本株については、人口減少、国内市場の成熟、株価指数の長期的な伸び悩みなどを背景に、初心者が成果を出すには銘柄選別の難度が高い市場として扱われる。これは日本企業を全面的に否定する議論ではなく、初心者が最初に選ぶ投資先として成長市場への広い分散が理解しやすいという判断である。対照的に米国市場は、世界的企業の集積、株主還元を重視する企業文化、人口や消費市場の厚み、イノベーションを取り込む資本市場の仕組みなどが強みとして説明される。重要なのは、国名への好みではなく、長期投資で期待できる市場構造を考える視点である。本書は読者に、身近だから日本株を買う、話題だから個別株を買うという発想から離れ、資本が増えやすい環境に資金を置くという考え方を促している。そして、証券口座、税制、投資制度を最初に理解させる実務設計。初心者向け投資本として本書が重視するのは、理論だけでなく実際に始めるための手順である。米国株や投資信託に関心を持っても、証券口座の開設、円価と外貨、税金、分配金、確定申告の要否、非課税制度の使い方などが分からなければ行動に移しにくい。本書はそうした制度面を、専門家向けの細かな税務解説ではなく、投資を始める前に抑えるべき基礎知識として整理する。特に制度を知ることは、節税だけでなく投資の継続性にも関わる。税金や手数料を理解していないと、期待リターンを過大に見積もったり、分配金を利益そのものと誤解したりする危険がある。また、口座や商品分類の違いを理解することで、自分が何に投資しているのかを把握しやすくなる。本書の図解形式は、こうした手続きや制度の全体像を視覚的に示し、投資以前のつまずきを減らす役割を果たしている。最後に、バフェット的な長期目線を初心者向けに翻訳した投資哲学。本書には、単に米国株を買う手順だけでなく、 投資を続けるための考え方も含まれている。ウォーレン・バフェットに代表される長期投資の原則は、優れた事業や成長する市場に資金を置き、短期の値動きに振り回されないことを重視する。本書はそれを初心者に理解しやすい形へ翻訳し、難解な企業価値評価ではなく、長期で資産を置く場所を選ぶ姿勢として提示する。相場が下がった時に売らない、流行の銘柄に飛びつかない、情報を追いすぎて行動を複雑にしないという態度は、知識量よりも運用成果に影響する場合がある。特に会社員投資家は本業の時間を確保しながら運用する必要があるため、複雑な戦略よりも再現性のある仕組みが重要になる。本書の投資哲学は、誰もが市場平均を大きく上回ることを狙うのではなく、成長市場に広く参加し、長期で複利の効果を受けるという控えめだが実践しやすい設計にある。結論として本書は、米国株投資をこれから始める人、特に本業を持つ会社員や、投資信託と ETF の違いから確認したい初心者に向いている。個別株分析で大きな利益を狙う本ではなく、米国市場への分散投資を生活の中に組み込み、長期で資産形成を続けるための導入書である。実用面では、なぜ米国株なのか、どのような商品を使うのか、口座や制度をどう理解するのかという最初の疑問を一通り整理できる。知的な利点は、日本株と米国株を感覚ではなく市場構造の違いから比較し、投資対象を選ぶ視点を得られることにある。同ジャンルの米国株本と比べた際の特徴は、図解を多用し、選択肢をあえて絞ることで初心者の迷いを減らしている点である。すでに多くの投資本を読んだ中級者には新情報が少ない可能性があるが、最初の一冊としては行動に移すための心理的ハードルを下げる構成が際立っている。ご支援いただける場合はタパゾポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。